常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第14号、21号。質問1。国会で国の7年度当初予算の審議が行われており、少数与党のため安定した国会運営とならず、29年ぶりに当初予算の修正が行われ、過日衆議院を通過した。衆議院では各党から出された提案の調整で国も混乱したが、これらの国の政策による本市への影響は、答え、現在7年度税制改正関連法案が国会で審議中であり、いわゆる年収103万円の壁が160万円に引き上げられる改正案での基礎控除額の引き上げについて、個人住民税については見送られる見込みだが、給与所得控除の引き上げについては、最低保障額が所得税、個人住民税、それぞれ55万円から65万円に10万円引き上げられ、個人住民税については8年度課税分から適用される予定となっている。給与所得控除額の最低保障額が65万円に引き上げられる場合、およそ3000万円が8年度に減収となる見込みであり、個人市民税の課税額等を基準に実施している各種事業に影響が出ることが考えられるため、影響範囲についてその他の審議中の内容を含め、国の動向を注視し検証していく。質問2、奨学金返還支援補助金は71万8000円の減額補正となっている。この補助金は6年度の新規事業としてスタートし、6年度の申請期限は9月末日だったが、減額補正を行う理由は、答え、60人分の予算に対し58人の交付であったこと、また1人当たりの補助金について、市内勤務は10万円の予算に対して交付額が平均約8万1000円、市外勤務は8万円の予算に対して交付額が平均約7万2000円であったことによる執行残である。質問3、河川監視カメラの運用状況は。答え、駒川の城山橋、大谷川の大谷橋、飯盛川の飯盛川排水機場、葛川の新葛川橋の4カ所に設置しており、気象台から台風や大雨に関する注意報または警報が発表された際には、防災安全課内のモニターで河川水位を監視している。また当該カメラの映像は市のホームページや防災アプリでも確認できるようになっている。質問4、水泳指導業務委託の委託先事業者は。答え、市内にある東坂戸スイミングスクール、北坂戸スイミングスクール、スイン坂戸スイミングスクール及び JP スイミングカレッジ城西大学の4事業者である。質問5、小中学校の給食用トレイを一斉に更新するとのことだが、導入するトレイの特徴は。答え、現在使用しているトレイと同様、水切れや汚れ落ちがよく、児童生徒が持ちやすい200グラム程度の軽量のものを導入したいと考えている。質問6、市政施行50周年に合わせて発行予定の記念紙を作成するとのことだが、その活用方法は。答え、8年度の市政施行 50周年記念式典で配布するだけでなく、その後も様々な場面で本紙の PR のツールとして広く活用していく。質問7、高齢者補聴器購入費補助金に該当する対象者は。答え、普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する中等度難聴の方としており、聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で障害者手帳の交付対象とならない方となる。質問8、保育所等の ICT 化にかかる費用に対する補助金について。補助対象となる ICT システムの主な機能は。答え、園児の登校園の状況をリアルタイムで把握できる、園児の登園及び公園の管理に関する機能、園児の欠席連絡等の園との連絡や園からのお知らせ等をシステムでやり取りできる保護者との連絡に関する機能、保育士の業務である保育日誌や連絡帳などの作成をシステムで簡単に実施することができる保育にかかる計画・記録に関する機能等である。質問9、子ども医療費に対する県からの補助金は、歳出全体に対して約 14% のことだが、国や県へ補助金の拡充等の働きかけを行っているのか。答え、埼玉県市長会を通じて国県へ要望書を提出しており、国に対しては子どもを対象とした医療費助成制度の創設について、県に対しては補助制度の拡充について要望を行っている。質問10、生活保護の業務に従事するケースワーカーの配置基準は。答え、社会福祉法により生活保護受給世帯数に応じた標準配置人数が規定されており、6年4月時点では生活保護受給世帯616世帯に対し標準配置人数が7名となっている。なお6年度において生活保護に関わるケースワーカーは7名である。質問11、妊婦のための支援給付金について、この事業の今後の展望は。答え、子育て家庭の経済的な支援につながるとともに、妊娠・出産・子育てに寄り添った相談支援と合わせて実施することで、妊婦の産前産後の心身の負担を軽減し、その後の妊娠・出産を前向きに捉えることにつながり、少子化対策に寄与するものと考えている。質問12、省エネ機器設置等補助金の予算額の内訳は。答え、太陽光発電システム、蓄電池及び家庭用燃料電池について、1件3万円の103件分として309万円、電気冷蔵庫及びエアコンについて、1件2万円の250件分として500万円、合計809万円である。質問13、粗大ごみの個別収集に使用する EV 車を導入予定とのことだが、EV 車をディーゼル車と比較した際の環境への配慮は。答え、現在使用している天然ガス車はディーゼル車と比較して二酸化炭素排出量を 25% 削減する効果があるが、 EV 車では二酸化炭素排出量がゼロとなるため、ゼロカーボンシティの実現に寄与するものと考えている。質問14、 容器包装廃棄物の処理費用は。答え、資源プラスチックについては1トンあたり35,860円、予定排出量1500トンで年間約5,500万円、資源ペットボトルについては1トンあたり91,300円、予定排出量370トンで年間約3400万円の支出を見込んでいる。質問15、農地耕作条件改善事業における具体的な整備内容は。答え、同事業は浅羽地区において公益社団法人埼玉県農林公社が事業主体として実施する圃場整備事業であり、水田については現在主に一旦程度となっている農地の区画を3旦以上に拡大するため、鶏飯の除去及び整地を行うとともに、水路については土水路や老朽化した水路を改修し、コンクリート製の新しい構造物の設置を行う。質問16、島田地区の埼玉型圃場整備事業の7年度のスケジュールは。答え、8月頃までに工事発注に向けた設計・積算や関係機関等との協議・調整を行い、9月頃の工事説明会や地元会談等による周知を経て、農作業が終わる10月頃から3月まで工事を実施する予定である。総務文教常任委員会付託議案第2号、3号、4号、6号、8号、9号、13号、29号。質問1、市職員の介護両立支援制度等の取得状況は。答え、短期間の介護のための特別休暇の取得者は、4年度は3名、5年度は1名、6年度は7年1月末時点で4名である。介護休暇及び介護時間の取得、並びに要介護者を介護する職員の深夜勤務及び時間外勤務の免除の請求はなかった。質問2、オッペ川と駒川の水防活動は、これまでオッペ川、駒川水害予防組合を構成する本市と諸山町及び越生町の1市2町で連携して行ってきたが、同組合の解散に伴い、今後は各市長が単独で水防責任を負うことになる。このことにより、河川流域の水防活動への対応力が低下することにならないか。答え、水防訓練については、毎年オッペ川、駒川水害予防組合の厚生市長合同で実施してきたが、近年では水害時の対応を3市町で連携して実施した実績はない。組合を解散し、各市町で水防活動を行うことは、指揮系統や連絡体制がスマート化され、災害対応を迅速に行うことができるようになるとともに、近年多発している短時間における記録的な大雨など、年々多様化していく水害に対して、各市町の地域特性に合った活動の実施につながると考えており、水防活動への対応力が低下する恐れはないと考えている。質問3、教師用指導書等を取得する理由は。答え、教師用指導書は各学校の教員が児童生徒に対して効果的な授業を行えるよう、教材研究を充実させるために取得する。また DVD などの指導教材も同様に、学習効果を高めるために取得する。質問4、教師用指導書等は4年ごとに行われる教科書改訂に伴い 改訂された教科書に沿ったものを購入しているとのことだが、教科書改訂はどのように行っているのか。答え、本市は坂戸市、鶴ヶ島市、諸山町及び越生町で構成される採択地区に属しており、この採択地区で採択地区内の教育長及び教育委員で構成される教科用図書採択協議会を設置している。この協議会において各教科に精通している校長や教諭等の調査研究専門員が作成した資料をもとに協議を行い、採択し各地区の教科書が決定するという流れである。市民福祉常任委員会付託議案第7号、18号、19号、20号、26号、27号、28号。質問1、特定地域型保育事業者等における連携施設確保要件の一部緩和の内容は。答え、特定地域型保育事業者等が保育所、幼稚園または認定こども園との連携によって適切に確保しなければならない連携協力項目のうち、保育内容支援及び代替保育に関する要件の見直しとなる。保育内容支援に関しては一定の条件を満たすと認められるときは、保育所、幼稚園または認定こども園以外の保育を提供する事業者から確保することも可能とするものであり、代替保育に関しては代替保育にかかる連携施設の確保が著しく困難であると認められる場合には、連携施設を確保しないことも可能とするものである。質問2、国民健康保険特別会計予算について、法定外であるその他一般会計繰入れ金の今後の繰入れ方針は。答え、埼玉県国民健康保険運営方針第3期において、保険税水準の準統一目標年度の前年度である8年度までに法定外一般会計繰入れ金の解消を目標としており、本市でも段階的な解消に努めている。質問3、6年12月2日に国民健康保険被保険者証が廃止となったが、被保険者証を紛失等した場合の対応は。答え、被保険者証を紛失等した場合には再発行の手続きをしていただき、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付する。環境都市常任委員会付託議案第5号、10号、12号、15号、16号、17号、22号、23号、24号、25号、30号。質問1、坂戸市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例について、発電事業者が所在不明となった場合の太陽光発電設備の撤去については。答え、条例第18条の太陽光発電設備の維持管理等において、発電設備の維持管理並びに解体及び撤去に充てる資金の積み立てについて規定しているが、発電事業者が所在不明となった場合には土地所有者に撤去まで求めることは現実的には難しいと考える。国においては解体等に要する費用を第三者機関へ予託する方向で検討が進められていると聞いているため、今後これらの動向を注視していく。質問2、土地区画整理事業における保留地購買の方法や資格は。答え、方法については入札または 抽選により購買するが、参加者がいない場合には、随意契約により申し込み順での購買となる。資格については、個人または法人が自己用地として購入する場合に限り、指定期日までに土地代金の支払いができる方、破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ている方となる。質問3、片柳土地区画整理事業では、7年度及び8年度の街路築造等工事予定箇所に合わせて、建物移転10棟を予定しているとのことだが、建物を移転する際の保証料はどのように決めているのか。答え、年度当初に移転物件調査積算業務委託を発注し、一件ごとに適正な保証料を算定している。質問4、関間4丁目土地区画整理事業では、保留地処分の進捗率が 95.7% のことだが、残りの保留地処分についてどのように考えているのか。答え、未処分である保留地が付け保留地であるため、対象となる方には早期に保留地を購入していただくよう、引き続き交渉を進めていきたい。監査委員に関口真澄さん。坂戸市監査委員の野村康さんが、7年3月31日をもって辞職することに伴い、その後任として関口真澄さんを選任することについて同意を求める提案がありました。議会では全会一致で原案の通り選任することに同意しました。